今週も始まりました流言の調べ。なぜか今頃になって X ファイルに興味を持ち始めたドクターピースです。
D ロックです。
では流言の調べ始まります。今回はですね、大事な大事なお知らせがあります。今回で流言の調べシーズン2最終回です。ですからしばらく僕らは休暇に入ります。そしてシーズン3の予定はまだ決まっておりません。だがしかしということで、レビューやフォームっていうところの窓口はずっと設けてるつもりなので、そちらの方からまた僕らの方に声が届けていただけたらなというふうに思います。でまた僕らの声が聞きたくなったなということ、この話面白かったよねっていう感じで聞きたくなったら、ポッドキャストを聞いていただけたらなというふうに思います。今後シーズン3は、このポッドキャストの続きとして配信されるかもしれませんし、またちょっと別のアカウントっていう形を取るかもしれません。これは本当に決まっておりませんので、気が向いたら時々僕らのその流言の調べっていう言葉で探してもらえたらなというふうに思います。で今回最終回で何のネタをやろうかっていうところで直前まで悩んでたわけですけども、僕らにとっても皆さんにとっても大事なテーマじゃないかなというふうに思っております。人生において切っても切り離せないのが健康ですよね。でも普段から何をしてもいいのかよくわからなくなることもあるっていうのが健康でもあると思うんです。で、今回は僕らが考えている健康法と、またこういう健康法も取り入れて、クリエイティブな作業をやるときとか、あとは特別なときに、どういうふうに、なんていうのかな、100%いつも出しやすいような環境を作るにはどうしたらいいかっていうところで、今回のキーワードは、健康ということで、健康と人生最良のお付き合いをしていきましょうということがテーマです。では、D6 さん語っていきましょうかね。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか？なんか食べてるものってありますか？
いや、僕は決まったものはなかったんですけど、健康とは、反対方向の、ところを好むんで、本来は。
スナックとか。
いや、スナック菓子は学生時代、今も時々は食べますけど、ピザポテトとか、ああいうのは好きですね。
なるほどね。僕、この間、最近なんですけど、ちょっとテレビで、NHK のとある健康番組見て、
試して合点とか。
あ、まさにそれです。それ。試して合点の、試してが取れた合点っていう番組になってるんですけど、それ見て。
あ、名前変わったんですね。
そうなんです。合点になってから急になんか情報が驚きの連続になってですね。それで最近見たのが、ピーナッツがいいらしいぞと。体にいいらしいぞと。
だから。ピーナッツ油がいいっていうのは昔から聞きますね。そうそうそう。
で、ピーナッツを僕も最近1日20粒食べたらいい、1日20粒以上食べた方がいいって言ってたんで、ピーナッツ別に嫌いじゃないし、って言って毎日20粒は食べるようにしてるんですよ。そしたらですね、なんか最近ちょっと、集中力が高まったかなっていう感じというか、なんか、創作とか仕事とかで、なんかちょっと、集中が高まった気がするんですよね。なんか脳が疲れにくいというかね。
僕はどちらかといったらそのピーナッツでいうと噛むっていう効果の方が強いんじゃないかなって思いますね。で人間の場合刺激を与える部分として一番口が 多いわけですから、うん、口に刺激を与えると脳は活性化するとは思います。
まあそれもだからもうガムでもいいんでしょうけど、まあ自分としてはこう、うん、なんていうかこうピーナッツガムだとちょっと疲れちゃうんで、うん、まあピーナッツぐらいがちょうどいいかなって感じですよね、うん、でしかも
でそのガムとピーナッツって大きな差はある、うん、あると思うんですけども、うん、何だと思います、何だと思いますってもう答えはあるんですけど、
何でしょうガムとピーナッツの違いもう全部違うんですけど
まあまあ全然違うは違いますけど、まあまあ今僕が通して言ってるのはやっぱ口への刺激なので硬さだと思うんですよ、うん、
なるほどね、確かにね、
あの極端に言えばガムって舐めとけばいいわけでしょ、
そうそう、してずっと同じ感触だし、
うん、ピーナッツの場合は噛んだ瞬間にまあ大きいところから小さいところに行くっていうところの感触っていうのが非常にやっぱり人間としての刺激は強いんじゃないかな。
それは確かありますね。それは確かに。確かにあの、硬いものを噛んで砕く瞬間の、なんて言うんでしょうね。あの、まあ、なんか、快感というか、そういうのは確かにある気がする。
まあ僕もピーナッツは大好きです。
うん、
だけども、やめられない止まらないなので、あの、癖になるから食べないように気をつけてます。
ちょっと20粒で、20粒でちょっと我慢して、
うん、だからその個数を決めておくっていうのが結構キーだなのかもしれないですね、
うん、実際その、まあ、その番組によればピーナッツ、まあ、よくアメリカ人とかはもうビールのつまみは全部ピーナッツとからしいですけど、まあ、言ったらあの、うん、年取ってもなんて言うでしょう、元気もりもりじゃないですか、なんかシャキッとしてるというか、
うんうん
う
ん、
そういうのはなんかやっぱピーナッツの影響が強いらしくて、やっぱ血管が若返るらしいんですよね、そのだから血圧で悩む人は特にいいとか言ってましたけ
ど、うん、程よいやっぱ油分じゃないですかね、
油分、そうですね、うん、やっぱどうしても年寄りになってくるとこう油分取らなくなってくるというか、
うん、それと植物性の油になると思うんですよね、
そうそうそう、ジャンルが
動物性の油は血管を劣化させるっては言いますし、
そうですね、
植物性の油はその逆に丈夫にしてくれるっていう話も
あるし、まさにその番組の受け入れ、その番組のことを言ってるばっかりになってしまうまさにそういう情報でした。
僕全然見てないですけどね。
あ、まあ、自分個人として
一応ちょっとドクターピースらしく
あ、確かにドクターでしょ、初のドクターらしいこと言って。他にもあのまあ前にも言ったかもしれないですけど、あの栄養が偏りがちなんで、どうしても病院の先生とかにあの栄養補助食品を取った方がいいですよみたいなこと言われて、でサプリもいいけど、サプリって一個一個毎日取るのって絶対もう絶対ね飽きてやめてしまうんで、だから牛乳に混ぜて飲むなんか、うん、こうココア系のミロとかそういう系のやつだと、まあ、飽きずに毎日、うん、栄養を取れると思うんでおすすめですみたいにして言われたんで、まあ、うん、毎日そのココア系のものを牛乳に混ぜて飲んでるんですけど、
チョコレートもいいって言いますよね、
そのそうですね、
カカオ成分も、
うん、チョコレートはもう必需品ですね、もう毎日食べてますもん、もうチョコはね、うん、必ず
僕はそのイライラしないためにチョコレートを食べるっていうところを昔はやってたんですけども、まあ僕が高校生時代に流行ってた、まあ、今でも確かあると思うんですけど、ギャバっていうチョコレートがあるんですけど、うん、それをもう定期的に買ってた、高校生なのにストレスが多いっていうか、まあ僕ストレスに敏感なんで、
うん
うん、人の多分10倍ぐらい。
どうですか、その作業とか創作系のクリエイティブ作業の時とかチョコレートってやっぱいいですかね。
僕はチョコレートいいと思いますね。
ねえ、やっぱなんかそんな気はします、すごい実感として、
うん、なんていうかな、食べた瞬間の甘みもそうなんですけど、後味に残ってくれるなんか後付けの優しさみたいな、それが僕にとっては安定感というか安堵感というか、それが心の鎮静化というか、
なるほど、ね、
不要な刺激を内側から出すんじゃなくて、その刺激を整えた上でその本来のクリエイティブさを、
うん、
怒りの方じゃなくて、うん、出していくっていうエネルギッシュな方向に持っていけると。
で、ね、でまあ、クリエイティブ作業で言ったら、
はい、
まあそのなんか言ったらこうまあ内面に入っていくというか、そのまあ、デスクワークじゃないですか、その、
うんうんうん、
自分の中を掘り下げていって、そこから出すみたいな。だからそんな、うん、まあ、そういう作業をずっと続けてると、まあ、ちょっと外に出るのが嫌になるんですよね、その作業にハマってる時はね、
うん、
もう外に出たり、人と会ったりっていうのが、もうなんか、そういうモードじゃなくなるというか、
うん、
ちょっと今集中してるから無理だな、みたいな。まあ、そういうのの繰り返しなんですよね。
僕もそれでもうはっきり言って今正直な話は参ってるっていうのが、うん、
参ってる。
だからもうここ今年入ってから全然創作的なことができてないっていうところで、
うん、そうなんですよ。
だから D6 さんの場合は仕事で本当にやってるから、
いやでも
僕の場合はまだアマチュアだから、
いやでも分かる分かる。なんていうか外に出て働くとこのまあ言ったら集中が完全に途切れてしまって、まあマインドに入っていく作業っていうのに、まあだいぶ、なんか軌道に乗るのに時間がかかってしまって、まあほぼ無理じゃないですか、その、
うん。
だからこう、で、こっちのマインドに入っていく作業にどっぷりハマってくると、今度はもう外に出て仕事するとか、もうちょっとそんな気持ちじゃないというか、もう嫌で嫌でしょうがないみたいになってしまうんですよ。
うん、だからその本来描きたいところが嫌な方の思考によってその嫌な部分を描いちゃうっていうところがありますよね。
うん、もうそういう時に僕はもうコーヒーをガブ飲みして外に出ないといけない時に、うん、コーヒーガブ飲みしてなんとかこう気持ちをこう盛り上げていって外に出るっていう、なんかその、まあ、ちょっと健康法とは反対の不健康法みたいなことですけど、なんかそういうそこまでしないとちょっとなんか外に出る元気が出てこないんですよね。
うん、だからそこのなんていうのかな、切り替え、その集中力だけども現実世界としてそんなに集中力が与えられるのってよっぽど第一線のクリエイターとかアーティストじゃないとそんなに時間もらえないと思うんですよ。うん、まあその第一線の人たちがたくさんのプロジェクト抱えてる場合もあるから、また矛盾するかもしれないですけど、うん、
いやなんかちょっと、まあ、言ったらちょっとまあ例えば創作漫画を描くとか絵を描くとか、うん、まあ学生とかにもいっぱい書こうとか言ってるんですけど、
うん、
言ったら学校に行くっていう行動自体がそもそも人と会ったりとか、うん、コミュニケーション外での内面っていうか外でのこう活動なわけじゃないですか。うん、だからその中でその生活の中でこうどっぷりこう自分の作品を書きなさいっていうのもやっぱ確かに厳しいきつい話かなっていうのを最近ちょっと実感して、うん、
まあ本来とは矛盾した環境でやりなさいって言ってるから、
うん、
なまあ違和感があってい おかしく感じるのは当然だと思うんですよね。
うん、
だとしたならばその環境の意味は何があるのかっていうところをやっぱ捉えるべきかなと思うんですよね。
確かにね、
そのまあ環境とか刺激っていう意味で、まあ、健康っていう意味をちょっと捉え直すと、僕は学生でそのもし学校に今の感性を持っていくとしたならば、やっぱ他人の技術を盗みに行くっていう方が一番かなっていうところ。
なるほどね、なるほどね。
う
ん、
そしたら自分にメリットしかないって思えるから、いわばそのまあ本来創作とか表現するのってアウトプットしなければ伝えることはできない、うん、だけどもインプットの時間がなければ中身がとっても簡素化された浅い内容になっちゃうっていうところを知る機会を持っておかないと多分悲しい結果になるのは将来の自分だっていうところだと思うんですよね。それに気づけるかどうかが一番重要かなと、うん、精神面でいう健康だね、
うんうんうん、
僕が言いたいのは。
なるほどね。だからもう学校に通うってこと自体はもう学びに行くというかインプットしに行くと、
うん、
でまあ言ったらこうなんて言うでしょう、まあ その高校から普通にそのまま大学に入った人にとっては意外とそういう点で言うと、まあ言ったら言われたことをやるっていうことが身についてしまってるから、自分の中にインプットしに行くんだみたいな意識はまあほぼないというか、目的意識がないというか、ただ来てるだけみたいなことになってしまってるんで、
まあ単位取るためっていうのがもう学生のあれっぽい感じがしますけど、別にそれ義務じゃないですからね。だからまあよくいる研究者とか、今大戦でやってる研究者とかは、その相入れなかったから、仲間とかができなかったから、ひたすら研究して単位ギリギリで単位を取ってとかいうパターンもたくさんあるので、別に学校来る必要性がないと思えば来なくてもいいと思うんですよ。だって、まあ有名どころで言うと、ジョブズとか、あとはホリエモンとか、学校行かなかったっていうし、学校に目的が見出せないのであれば、それで手に職人、もう漫画家になれるって思うんだったらば、それで進めることはもういいことだし。
あれですね、学校、一回ちょっと高校と大学の間で、まあ言ったら2、3年とか空白期間があれば、まあ、大学に行くときも、まあ目的意識が芽生えるとは思うんですよね。
だからと言いますと、
例えば、
間の期間というのは。
言ったら、まあ、今みたいな話ですけど、まあ、目的がないと、社会人になってから目的が、なんか理由がないと大学に行こうと思わないじゃないですか。でそこで何かしらの、こう、まあ、勉強したり、まあ、すぐ使える資格とか、そういうのを取るために、まあ、言ったら、ちゃんとした目的とか、手段というか、そういうのが、まあ、頭の中でちょっと整理されている状態なので、大人の脳になってるというか、だからちょっとエスカレーター方式で高校から大学にスッて入った人よりは、まあ、明確になんかこうやるべきことをやる脳になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
何かしらのその、まあ、壁とかハードルを踏まえたプロセスがある人はそういうことが、分かってると。
そうですね、なんかちょっと大人になったらですね、やっぱちょっとずっと義務教育で、まあもう小中高ってずっと普通のみんなと同じ教育できて、そのまますって大学に入ると、言ったらその教えてもらう態度が社会人とは違うんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
教えてもらって当然だみたいな
視点っていうのは、僕はちょっと考えたことがなかったので、まあ僕は僕自身のことで精一杯でしたから
、僕もちょっと今ちょっと話聞いてみてふっと思いついたというか、そのドクター・ビースさんが、言ったら、その今自分がこう行くとしたら、こうなんかまあちょっとそのインプットのことを意識してみたいな、なんかそういう話聞いて、なるほどな、確かになんかそういうしっかりとしたこう目的意識があるのはやっぱ大人だよねっていうふうに思ったんですよね。
まあ目的を自分で決めれるかどうかが多分大人としての基準じゃないかなと思います。
そうですね。
僕はどちらかといったら、まあ典型的な、もう典型的なっていうか、もうのび太くんタイプなんですよ。本当に何もできない。だからどこの学部が合うんだろうかみたいなところから入っていくわけですよね。で、数学とか、なんていうのかな、理系のものができると思って、まあ今だから話せるけども、その電波光線と熊本のと普通高校を天秤にかけたわけですよ。で、5人中4人が受かって僕だけ落ちたと。悲惨でしたね、後から人の目線が。まあそれからまた文系っぽい方向に行って、でまあ文系の大学出て、まあ今じゃね、ウェブとかいろいろやってるんで理系っぽいところもあるかもしれないけども、理系のを持ちつつ、僕の考えてることは哲学的なところがあるので、 文系的な思考があるので、それをミックスさせれば僕はアーティスティックな
確かに、ね、
思考になるのかなっていうふうにいつも思ってる、
ね、特殊ですよね、その、
うん、だから僕の場合はテストじゃ測れない多分思考を持ってるとは思うんですよ。
なんかまあ数字を使わない計算能っていうか、まあそのなんか
それまさにそういう感じですよね。
でも結構理論的 ですもんね。なんかこう話とかもそうだし、考え方もしっかりとしたこう理論
でも僕は大学生まで理論的に話せなかったんですよ、実は。
へえ。
だからそこはやっぱりその知識っていうところの栄養が足りなかったんですよ。ここもまた結構と紐づけてますけど、やっぱ知識は栄養だと思うんですよ。だからその時に欲しい知識が得られないとやっぱ不健康になると思うんですよね。
確かに。なんかちょっと自分も大学時代は なんとなくこう知識、自分がこうあんまり知識がないっていう不安定な状態をすごい不安に自分でも思ってましたもんね。だからなんか大人みたいに早くこういろんな知識を仕入れなければみたいな焦りはちょっとありました、
うん、僕はだからその友達と遊ぶっていうことが本当にできなかった。本当に人の3倍から5倍ぐらいは動かないと人並みになれない、もしくは人並みよりやっぱちょっと上に行かないとなんていうのかな、追いかけるのに必死になっちゃうから、うん、もうそこは必死でやりましたね。だから理論と研究に関しては多分学年1位だったと思うんですけど、その先生の言うこととかあまりにもちょっと僕の中では理論批判してたんで、違うって叫んでたけども、そういうのも確率的な社会だとね、協調性を言われる場合もあるので、ね、弾かれると。
確かに。
うん。
芸術家、そういう点で言うと芸術家っていう雰囲気はありますね、なんか。
まあ、そう言ってもらえるとね、まあ、救われますけどね。
逆に、なんか自分の行ってる大学では、まあ、今教えてる大学ではそういう人こそ望まれてる感じはありますね。
はあ、
なんか誰かがこう本当今までのこう停滞を取っ払ってくれないかみたいな、そういうなんかこうトゲのある牙のある人がいないっていう なんかそういう状況なんですよね。
だからアーティスティックな人っていうのはまあ、もちろん総合的に考えられる人っていうのがまず一つあると思うんですよね。で、二つ目に自分の考えを持ってるかっていうところが僕の中でのアーティスティックな人っていうふうに捉えてますね。で、本当に自分の世界を持ちたいのであれば、まず現実的な、なんていうのかな、通常的な知識、国数理英とかをまず知っておくのは当然だと思うんですよね。で、人に合わせるっていうことも確かに必要だけども、その自分の世界も持っておく、この二つの世界、うん、っていうことですね。まあ、対立した時にはもう対立してもいいと思うんですよ、人を殺さなければ。人を殺すっていうのはいじめも含めてですね。人の、命を傷つけてるわけだから、それも僕にとっては殺人だと思ってます。だからその二つをやらなければ、その一点においてやらなければ、僕にとっては、そのアーティスティック、まあ、人間誰しもがクリエイターだと思うんですよ。聞くた話言うと。まあ、これ僕の理論ですけどね。
なるほど。
うん。人間哲学における構築みたいな感じなところで言うと、それをアーティスティック方面で言うならばという、僕はやっぱ D6 さんから一番刺激受けたのでこっちの方向に行ったっていうのはありますね。
いやー、来てしまいましたか。こっちの方向に来てしまいましたか。
で僕、最初から何もできるような感じに見えなかったですよね。 でも最初からこのテキストのこの通りにやりたいんですけどっていうところが全くわからなくて、うん、でそれをきっかけにまあフォトショップとかをやり始めたっていう感じです。
今ではもうはるか先を行かれてる感じですけど、
ね、いや僕の場合はそのあっちにもこっちにも手を出してる状態だから、あの本当に根掘り葉掘りやりたいんですけど、不器用だからあの外堀を、あの、掘っていかないと組み立てられないというタイプなんですね。だから本当にあの遠回りしているタイプ、うん、ですね。
いやでも
映像技術で、
うん、一人でいろんなこうなんていうメディアというかいろんなこうツールを使いこなせるっていうのはすごいことですよね。
まああの僕にとってはその難しいことはもう最初のレイヤーっていう考え方そのものがまず分かった時が衝撃的でしたね、うん、そこからが進み始めました。 D6 さんと会った時はレイヤー使うんだよと言われただけでその言葉の意味が全く分かってなかった、
うん、
だけどもなんか突破口が開けたし気がしたからその言葉だけを信じて進んだら今の状態っていうのが本当です。これが、
まあ、この技術や知識っていうのはまあ言ったら永遠にこう、まあ、自分が忘れない限りこう、まあ、お金の源泉なわけですからねなんかちょっとすごい、しかもこれからの時代はもうどんどんそういうのをこう、まあ、普通の人もこう使っていく時代にどんどんなっていくだろうし、うん、
でレイヤーの話をちょっとだけ深くすると、うん、あのまあフォトショップとかそういうもので重ねていくっていうのがレイヤーの通常の使い方だと思うんですけど、僕なんかはウェブデザインとかもやるので、ウェブデザインの場合は階層っていう使い方するので、うん、その同じデータの場所とこの場所のパスをつなげるにはどの階層かということがレイヤー的に考えることがあのなんていうかビジュアル的なイメージができるようになったし、 あとはあの今このポッドキャストを収録して撮影し収録してます。でその時にどういう音の重ね方をしたらどういうフィルターをかければどういう風な方向にどういう音になっていくかっていうイメージがつくようになったしっていうところを考えれば、一点においてレイヤーだけと、
なるほどね、
うん、考え方としては、
うん、
だから何でも共通となるキーポイントがあれば、僕の場合はそれの仕組みをまず捉えるんですね、
うん
うん、仕組みを捉えた上でのキーポイント、うん、ですね。
まあ、まあ、3D 映画とかも、まあ、まあよくよく見たら全部完璧な 3D じゃなくてレイヤー化された、なんですかこう、まあちょっとしたちょっとあの動く飛び出す絵本みたいな感じですよね、うん、なんか 3Dそれをこう奥行きをどこまで深くできるかってなんかこれからの課題だろうと思うんですけど、それもやっぱどこまでいってもレイヤーの数になってくるかなと思って、
うん、まああの CG の世界ではもうレイヤーっていう考え方よりもどちらかというとノードっていう考え方の方が強いので、
うん、
だけどもこれもレイヤーの考え方があれば、その重ね方をどうするか、どういうつなげ方をするかっていうところ、根本的なところは多分揺るがないかなっていうふうに思うんですね、うん。でもやっぱノードはノードの考え方があるので、そこはそこで柔軟に捉える力をつけていかないと、やっぱダメかなと、うん、思いますね。はい。では、まあ、健康というところからかなり派生して、その、精神衛生的なところで、どういうふうにやっていくかっていうところ。で、まあ、現代で僕らが置ける状況なんかも踏まえて、今回はちょっと、かなり、かなり濃い内容を話せたんじゃないかなというふうに思います。まあ、最終回っていうこともありね。D6さんどうでした？
いやまあちょっとためになりました。結構なんかいい話できたかなと思います。
という感じで僕らも充実したところでシーズン2を終えたいと思います。お送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた